皆様いつも聞いていただきまして本当にありがとうございます。私横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則がお届けしております、加藤正時事トーク、なんと第73回となりました。毎月30分番組をね2本月の前半後半に分けて、30分番組やらせていただいておりまして、ちょうどもう3年もう4年目に入りました。今までねいろいろ一緒にやっていただいた、エンタメディアジャパンのね魚田代表、そして、レギュラーコメンテーターのでもあるマーシャさん、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでね私の親友の三國さん、まあ制作談義をですねもう十数年来ですね重ねてきた、もう同志でありますが、三國さんにもねいろんなコメントいただきましてありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
。ありがとうございます。
今日現在私、まあ、引き続きですね、まあ、親の看病もいろいろ大変な状況もあるんですが、頑張りながら、あとは子守というか、まあ、育児の方もねマーシャと同様に育免も頑張りながらですね育児家事しっかり頑張ってですねやりながらも、まあ、来年、2019年のですね、まあ、3月の末から始まります、まあ、選挙のまだまだね選挙期間中というのはまだ先なんですけれども、いろんな事務的な準備をですねしなければいけないので、その選挙の準備も今やって慌ただしい毎日ですけれども、頑張っていきたいなと思います。で、まあ、12月ということでインフルエンザなんかもね流行り始めるでしょうから、ぜひ皆さんね聞いていただいている皆さんお体ご自愛くださいね。では今日もね始めさせていただきますが、まずですねちょっと後日談というか、まあ、過去にね許せない事件がありましたね。あの目黒区、東京の目黒区での、 あの幼児虐待死の事件の話なんかも、それで児童相談所児相という、ね、略して児相児相と言われてますけども、どういうところなのかというようなことも過去の放送で、やりました。まずその辺でねちょっと三國さん後日談がねちょっといろいろお考えになっていることとか三國さんがね得た情報とかあるみたいですから、ちょっとご紹介お願いします。
はい、この事件はまあ発生してですねその後の話で、まあこの義理の父親加害者がですね、
ね血がつながらない義理の父親ってことですよね。
まあなんか大麻かなんかの件でですね、まあ、捕まったとかですね、
で
その後ですねこれはまあやっぱ役所の中の問題というのもこれありましたので、まあその後調査をしましてですねこの結果というのが10月の頭頃出まして、でまあ、結局これはもともとこの一家っていうのは香川県の方に住んでいてです
ね、四国の香川県ね、はい、
でそこからまあ東京都の目黒区にまあ引っ越してきたと。
あ、
で児童相談所の管轄としては香川の方はまあ香川県の方がまあ担っていて、この目黒区の部分は品川の児童相談所が担っていたと、いう話があって調べたところ、はい、どうもその香川県側の方の判断がかなりまあこの親子をまあ甘く考えていたというところがあって、この目黒区の方をまあ担当している品川の児童相談所にまあ重大だというちょっと連絡がうまくいってなかったと、それとあとまあお互いなんていうのかこの連絡の書類の様式とかですねそういったこともバラバラで、どうもそういうこともその見落としを深めたんじゃないかという、まあ一番国の中心のこの児童相談所になっている厚生労働省のまあ第三者委員会みたいなところでそういう結論が出たということがありました。それでまあこの問題はまあ当然担当者のまあ主観によって、まあひどいとかひどくないっていう判断がまあ委ねられてしまうというところの問題性と、
ね、まあ主観だよね、
あとはまあほうれん草の問題ですね、報告連絡相談が怠ったと、あとはまあ書類の形とかバラバラというところはですね、これはやっぱり彼らがその全体のその児童相談とかこういう児童虐待にやはり望んでいるという意識以前にですね、それぞれの所属するところが香川県ならば香川県の役人として、それで東京の品川なら品川ってところはまあ東京都の役人としてっていうところで、そっちのまあ縄張り主義っていうんですかね、 そういったものがちょっと先立って、で国は国でもいやうちはもう具体的な事案はつかまないで全体的な監督だけやってますよというようなところで、まあ、国と香川県と東京都のその3つのポケットの中にまさにこの、まあ、こういう悲惨な事件が発生した要因があるんじゃないかということなので、まあ、今後やはりそういったことも非常に一般の国民としてですね注意していかなければいけないのかなと思います。
はい、もう私もね全く同感です。何しろまあね、政治家としてね活動している私としてはですね当然ながらいわゆるまあ弱い者いじめはもう冗談じゃないよと、もう絶対許さないぞと、ふざけるなという思いで ずっと心からですね活動しておるんですけれども、まあ、弱い者っていうとどういうことかというと自分で対抗ができない人、自分でその立ち向かえない人、まあ体のね、問題とかいろんな自分で立ち向かえない人だから、まあ、体が弱ってる高齢者とか、あと何よりも、まあ、幼児ですよね。もう自分で何も例えば食べ物を与えられなくても自分でお金を持ってどっかでこれくださいって買い物して一人で食べれることができない本当にもう小さな子供たちとか、あとはもう病気や怪我で体がどうしようもない人とか、自分自身で立ち向かったり反抗したり、反論したりですね抵抗したりできない人をいじめるとか虐待するとかっていうのはですね、私はもうそのいじめたり虐待したりしただけでも極刑に値するぐらい、もう道徳的にもですねこれほど重い罪はないと思っております。もう極刑に値するぐらいの気持ちでもうずっとこれは今までも発言をしておるんですけれども、今三國さんからのお話だとね、まあ過去にもね虐待、子供のちっちゃな子供の虐待の話なんかはたびたびね残念なことにたびたびニュースになるんだけれども、前も小さな男の子が ご飯を与えられなくて最後の、ね、亡くなる時の最後の言葉がおにぎり食べたいとかですね、でこの目黒区の女の子がね血のつながらない、まあまあ、父親というかですね、まあ、義理の父親にいじめられて虐待されて亡くなった女の子はもう本当に小さな女の子なのにもかかわらずもう言うこと聞きます、何でもしますみたいなことを書かされたりとかですね、許してくださいとかですね、そんなもうアホな話あるかと、私はそういうことをした人物はそれだけで極刑に値すると考えています。これはもう強い信念でございます。もう全く許せません。同情の余地は全くなしですね。当たり前ですね。それで三國さんのお話にはですねまさに大事なところが含まれてるんですけども、もう行政の落とし穴ですよね。で私、まあ、銀行マン証券マンも長くやってましたけれども、ああいう世界だと転勤とかありますよね。違う県に転勤とかそんなのしょっちゅうそれはあります。で同じ会社だからもうちょっと細かすぎるだろうっていうぐらい、銀行なんかねもう何でも細かい世界だから細かすぎるぐらいの引き継ぎをします。しっかりと引き継ぎとか申し送りとかね、それでちゃんと業務が継続するように、いろんな取引も含めて継続するように民間ではね、やりますし、特に銀行みたいなところはもう細かく、やります。それが当たり前だと思っているんですが、まさにこの児童相談所はねそれだけで立ち入りの権限とかも確かにあるんで、児相が本当にもう機能していればこの虐待なんかは減らすことはまだまだできるはずなんだけれども、三國さんからのお話だとね、もう要は引っ越ししちゃえば虐待とかもリセットされちゃうような、はっきり言ってそういう話なんですね。これ恐ろしい話です。もう引っ越しされたら今までの虐待がリセットされちゃうんですからね、またゼロからなんだから、だからそこをそれぞれ管轄がね都道府県ごとにそれぞれ児相があってそれぞれでやっているっていう風になっちゃっているけれども、そこだけは一元管理ができるような仕組みとか、あとは何よりも 周りの人たちがですね、もうこれちょっとおかしいんじゃないかなって言ったらば、どんどんどんどん通報するようなことをですね、近所の人でも、まあ、病院でもコンビニの方でもですね、宅急便の方でも誰でもおかしいぞと思ったらば、もうどんどん通報できるようにしないと弱い人たちを守ることができないなということを感じてました。何しろ弱い人たちを絶対的に守るためのことは、ありとあらゆることを行政でね、できるようなことは訴えでね、実行していきたいなと私、強く思いました。特にこの事件なんかはね、特にふざけるなと思った事件ですから、強く思った次第ですけれども、マーシャいかがですか、この、話はね、前回も取り上げたけども、同じね、ちっちゃな子のパパ友としてどうですか、マーシャ。
まあやっぱりその虐待自体、そのちっちゃい子っていうのもね、特に、なんかその子の気持ちを考えるだけでちょっと悲しくなる話なんですけど、そのやっぱね、この行政がその引っ越しちゃって亡くなるっていうのも、まあおかしい話だなとは思うので、なんかもうなんていうんですかね、もう虐待専用のもう行政とか関係ない機関を作ってほしいなという、もうその家族に密着して、どこ行ってもその家族のことを見る人っていうのを作った方がいいんじゃないかなと思いますね。そのね、周りの周辺の住民の人も引っ越しちゃったら、もうなんかあそこ騒いでたけどどっか行っちゃったねって終わっちゃうし、
本当、ね、その通りね。
だからもうちょっとこうね、どんどん年々増えてるし、もうちょっと世の中がその虐待とかに対して変わってほしいなっていうのはやっぱありますね。
ね、本当に虐待で例えば通報とかされて、児童相談所とかから厳しいこと言われちゃったりして、それでなんとなく住みづらくなって引っ越す人だっているかもしれないもんね。それでそしたらまたリセットされちゃう話だからね。これは本当に落とし穴、行政の落とし穴だなっていうことを、まあ、三國さんからの、ね、話題提供で感じました。まあ、しっかりと、まあそのね、言うこともごもっともなんでね、まあ、どういう方法が一番確実で、スムーズにいくのかということは、ぜひね、提案していきたいなと思います。あともう一点、この番組でね取り上げた、こう新幹線の中で、暴れている人、女性に襲いかかった人を止めようとした方がですね、逆に刺されて亡くなられちゃったっていう事件がありました。それについてもですね、本当に立ち向かった方は本当に勇気のある方だったし、とっても残念な事件でございました。それに関しても三國さん、またね、後日談ちょっとねあったんですよね。
はい、まあ、先ほどちょっとその前に1点ちょっと付け加えてるんですけど、先ほど の、まあ虐待の中でちょっと出てきた宅急便ですけど、これ宅配便がこれ正確です。
宅配便ね、
宅急便っていうのはこれ特定のこれ業者による、商標ですんで、
はい、
うちは特に CM 打ってないのですいません、一応一言余計ですが
付け加えます。どうもどうも、つい言っちゃうよね、宅配便だね。
それでまあこれ新幹線のこの殺人事件の話ですけれども、まあかなり今日、まあ、猟奇的というかですね、異常なまあ状態でしたので、まあ、この人はまあちょっと精神的にちょっとおかしいんじゃないかということでですね、まあ、いわゆる精神鑑定を行う鑑定留置という、まあ、いろいろな検査ですね、精神的にちょっと異常性がないかとかですね、そういったことを調べる検査をですね、これをもう足掛け3、4ヶ月ほどやってですね、やっと11月にまあその頭に結論が出まして、まあ精神的には異常ではないと、十分、刑事罰というんですかね、そういったことに耐えられる能力はあるということが認められまして、もうこれはもう正々堂々と殺人罪としてまあ起訴するという方向に、まあ、なったということをお知らせします。
なるほどね、まあ、いわゆる通り魔殺人みたいなもんだもんね。
そういうことですね、はい、
完全に、まあ、通り魔殺人だよね。
そういうことです。
突然知らない人に襲いかかって、
はい、
まあ、これも本当にもうとんでもない話だったし、 で過去にはいろいろテレビ ドラマとかね映画とかでもよくありますけれども、まあ、精神鑑定とかで罪を本当の、ね、精神鑑定で引っかかる方もいらっしゃるんだけれども人もね犯人で、ただ精神鑑定で本当は刑事的責任能力が実はあるにもかかわらず逃れてしまったような事例っていうのはね過去遡れば世界中でこれは多々あるんだろうなと、まあ、だからこそ、ね、本当にいろんなテレビや映画などでもねそんな事例が思わず紹介されたりとかあるんだろうなって思いますので、そこだけは本当に刑事的責任能力があるかどうかをちゃんと複数でねしっかりと見て、やっぱり安易にねそれで罪を逃れるようなことがないように、してほしいなと、それは強く思います。マーシャはいかがですか、この後日談に関して何か思うところがあれば。
俺はですね、その責任能力って結構、まあ、昔からありますけど、これいるのかなと思うんですよね。なんか別に、まあ、責任能力がないにしてもその罪は別に一緒だし、まあ、被害者側からしたら例えば殺されちゃったらその人が責任能力ないにしても誰が殺しても被害者の悲しみは一緒じゃないですか。
一緒ですね、
それは。だからその責任能力とか必要ないんじゃないかなというか、もうやったことはみんな同じでいいんじゃないかなっていうのがあるので、まあ、ちょっとこれはね責任能力の話なんですけども。
なるほどね、はい、まあ、確かにそういう考え方もね思う方も、まあ、被害者側はマーシャの言う通りですよね。もう悲しみは変わんないんだもんね、だからといって、まあ、精神障害がある方をずっと何かで閉じ込めておかなければならないというのも かなり難しいところもあるので、まあ、本当に難しい話だと思うんだよね。だからどのレベルであれば閉鎖病棟にいなくてもいいとかってその辺が、まあ、はっきりしないといけないんだろうなと。実は私の、ね、母親も今精神障害の方でねもう47、8年患ってるわけですよ、まあのまあ、いわゆる脳の病気なんだけれども、いい時悪い時、悪い時はもう死にたくなっちゃう、自殺しちゃう病気なんで、何とも言えない状態なんですけれども、まあ、今はだからほっといたらば自殺しちゃうので精神科閉鎖病棟にいるしかない状態なんですね。だからまあどういう方が入ってるかっていうのももう長年来よく僕も見てるんですけれども、だからまあ外に出て動けるけれども突然おかしくなっちゃう人とかね、もういろんなケースがあるから、だから責任能力をどう捉えるかっていうのは本当にもう大事なね議論になるところだろうなと思います、こんなにしかも悲惨な事件がね起きちゃったんだから、まさに通り魔殺人なわけだからね。
一つのまあ考えとしてですけどね、だから刑事責任ってところは、まあそれは刑務所に入れるとか、まあ一定の罰を与えて、まあそれを受けてまあ犯人が反省をしてですね、それでまあ真人間にしていこうというような意図があって、まあこういう元からまあ精神的なねハンディキャップを抱えてる人はまあそういうことをやってもそもそもまあ反省も何も分からない状態でやってるという発想なんで、こういう人間にまあ刑罰を与えてもまあ意味がないだろうという意図はあるんですね、ただし社会としてはまあ当然実害というのは発生したりですね、いろいろな問題があるから、何らかのまあその人を、ね、はい、何も罪ないからどうぞまた通常通りの生活してくださいというわけにはそれはもう怖くて言えないわけですから、でそこでどうしたらいいかとなると刑罰はまあ与えられないと、だけどちゃんとそれは一定のまあそういう障害があって、まあそういったまあ社会的に実害を与えているわけですから、これはもう裁判所とか警察の管理から今度病院の方に移すと、精神系の病院の方に移すという発想が必要だと思うんですね。でこれがやっぱりそのさっき の行政のポケットの話じゃないですけれども、まあ学部で言ったらあれですね、法学部と医学部の対立みたいなもんですね、まあ、東大なんかが一番あれ日本では典型ですけどね、法学部、東大法学部ったらね、エリート官僚とかね、そういう社会仕切るような連中がいっぱいいて、で東大医学部ったらその医学会を仕切ってるっていうような人間がいますけど、この連中がまあ要するに権威の戦いをしてるってことでね、それがかなり日本の場合不幸な元になってる面はあるんじゃないですかね。だからちゃんとそこはどうすればいいかっていうと法律きっちり作って、刑罰としてはそれはペナルティーは与えないけれども、きちんと治療の方に、で責任を持っていくと、 適当にもう医者が判断して、もううちとして治療もこの患者は面倒見れないから、もう適当なところでもう野放しすると、それでまた事件が起きたってなったら、それはそれなりに医者にペナルティを課すと、うん、そういうことや、まあ、ないしはもう在宅のところにもそういった精神的ケアをするようなデイサービスみたいなシステムを作るとかですね、うん、そういったことはやっぱりやっていかないといけないなと思いますね、
はい。まあ、いずれにしてもそういうこういうね不幸なことが、まあ、二度とないようにってね、毎回いろいろ皆さんでもねテレビでも言ってるんだけども、 なんだかんだ言ってね次から次へとあるんだよね。だからゼロにすることがなかなか不可能だとしたらば、限りなくそれにゼロに近づけていく、どういう方法だと最も効果的で効率的なのかっていうことは、ここはもうあとはもう行政とか政策のね、制度のアイディアにかかってくることだろうと思いますからね、まあ、政治行政がしっかりとこれは頑張らなければいけない部分ですね。そう感じました。あとですね、この改めて、まあ、亡くなられたね、その虐待で亡くなられた女の子や、そして、新幹線の事件で亡くなられた男性に改めて心から、お悔やみとご冥福を申し上げたいと思います。それでこの 1、2ヶ月、まあ、1ヶ月ぐらいかな、前回の放送収録以降ですね、またいくつかいろんな、ね、ニュースに触れましたけれども、まあ、私がちょっとなんだろうなって思ったことが一つ、もう全国ニュースに、ね、なってましたけども、沖縄の与那国島、もうずっともう一番 西になるのかな、日本の中でね、一番もう西のエリアにある、私ねダイビングするんで一回行ってみたいなって、与那国島の海底、なんか都市みたいなねダイビングいいスポットがあって行ってみたいなとかこう思ってはいるんですけど、まだなかなか行けません。でそこでの町議会、まあ、小さな、ね、議会です、まあ、10人の議会ですけれども、それで、まあ、変な対立がそれぞれあって、議長を決める選挙がもう全然決まんなくて、何やってんだというような話がですね、これ全国ニュースになったような話がありましたけれども、まずどうですか三国さん、あの辺の話を聞いてて感じたことは。
まあ、だからこれやっぱりよく、まあ、国会のね、野党の審議拒否とかでですね、1日あたり国会の運営で税金が、多額の税金が使われてるっていう、まあ、与党を中心とした批判がありますけれども、まさにこれは地方議会も当然税金で運営してるわけ で、うん、でそれもまあこれ単に与那国町だけじゃなくて、まあ片松さんも前からお知らせしてるみたいに、財政力が弱いところっていうのは最終的に 都市の方から取った、まあ、国税の方がですね、地方交付税交付金って形で地方に全国津々浦々に回っていきますんで、これはもう全員もう都会の人たちも関わってこれ話になってきますんで、当然 議長を決めるっていうのは、まあ、議長っていうのはまあ会議を進めるトップ の、まあ、レフリーみたいな人ですからね、こういった人を選ぶときもそれは効率的な方法で選ぶ責任がまあ議員に合うということなんで、こんなものは成り立たないというのはやっぱちょっと全然自覚が足りないなというふうには思いますね。
本当そうですね。で、まあ、いずれにしても小さな市町村、なんちゅうのいつも言ってるように1800弱もですね、日本中に都道府県市町村の役場と議会があります。でもっと多い数でそこで税金で作られた組織団体、税金で毎年運転資金を振り込まれている組織団体がもっともっとあります。これを行政関連の組織、役所も議会もひっくるめてですね、そこが日本中の税金の一番の金食い虫、その組織関係のお金で人件費も、含めてですね、それが一番の日本中の金食い虫になって、まあ、要は税金一番使われてるところですから、実際の福祉だなんだ、年金だなんだ、教育だっていうんじゃなくて、組織経費ですよね、もう本当にもう経費です、会社で言ったら経費、税金でいっぱい使われちゃってるのがどうなのよと、そういうところはもう散々この番組でも取り上げてきたけれども、ここで思ったのがね、私、まあ、10人ですよ、町議会議員が10人、 で、その与那国の自分たちの自主財源だけで やってるわけはもちろんなくて、沖縄の県民税で払った分からお金がいろんな形でお金が与那国にも回ってますし、あとは日本中の国税ですよね。国税や県民税で払われた分が、お金がそこに入っていって、そのお金で役所の運営も、役所という建物を維持するだけでもね、お金がかかるわけだから、役所の運営や議会の運営でお金が使われていると。自主財源ではないんですよ。で、じゃあそれでも10人とかでね、の議員が絶対いるのかどうかっていうところを大いにね、これ議論しなきゃなんないんだけど、私はもう危ないのはね、人数が少ないと民主主義が崩壊するんですよ。というのは議員の数がね、本州で一番小さなところが高知県のね、大川村の事例を挙げてましたけど、大川村は10人も確かいないんですよね。8人か9人ぐらいしか村議会議員がいません。それでも議員のなり手がいない。で、議員のなり手を作るためにどうするかなんていうことを考えられてること自体がナンセンスだし、あと最近のね、地方選挙でもですね、 21.8%、 22% も選挙じゃなくて無投票なんですよ。だいたいその町村とか小さな市でもですね、だいたいその辺の顔役的な、もうお父さんやおじいちゃんの世代からちょっとした顔役的な人、普通のところで言うと、町内会長副会長みたいな存在の人が、そこで議員やるのが当たり前みたいな風になって、やっていると。ただそれでも税金使わなければいいんだけども、組織経費で税金使うわけですよね。で、人数が少ない議会は民主主義にならないっていうのはですね、少ないといくらでも口裏合わせができちゃいます。本当の与党と野党の対立みたいな、立場の対立、意見の対立とかではなくて、自分たちの既得権益を守るために、5人10人20人だったらばいくらでも今回はこういう話にしとこうじゃないかということで、もうちょっとボス的な人がですね、一人ずつ部屋に呼んで、今回こういうことがあるから、普段の対立ではなくて今回自分たちの身を守るためにこんな話にしとこうやないかっていうことが余裕でできちゃうんですよね、5人10人ぐらいの議会だったらば。ということはそこはもう民主主義じゃないということなんですよね。だから僕散々言ってるように、議会を作るからには最低でも50人ぐらい、いないとですね、そういう変な口裏合わせができちゃうから恐ろしいですよと。だから1万人に1人ぐらいの代表者ね、何十人とか100人200人に1人議員がいるんじゃなくて、1万人に1人ぐらいの議員で、それを地域議員という名前に変えて、で、50万人ぐらいの人口エリアのところで一つの、50万人以上ですね、せめて、それで一つの役所、一つの議会と。で、議員は必ず50人以上はいますよと。じゃないと危ういことになりますね。与那国町議会でね、議長が決まらないというのは全国ニュースに騒いでるのを聞いて、つくづく改めて思いました。で、高知県の大川村に関してもね、議員も本当にもう10人満たない議員なんですけれども、職員の、村役場の職員の方も22人しかいないということなんですね。だから、小さすぎても皆さんのためにならない。で、皆さんがどこに住んでいようが、自分が住んでいるところを管轄する役所も議会もそれなりの規模、しっかりとした規模である方が日本中みんなにとって有利ですから、そこをなんとか残せというのは、もうそこの関係者だけ自分の権益を守るために残すような話を仕向けていくんですけれども、もう日本中皆さんにとっていいのは、自分が住んでいるエリアの役所はしっかり強くて大きな規模、議会も50人、せめて50人ぐらいはいる規模がいいなと、そんなことを感じて、このニュースをね、聞いてきました。それではまた時間となりますけれども、じゃあ次回もね、マーシャさん、三國さん、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもどうも、
ありがとうございました。
Broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.